それでは早速メッセージの中心となります聖書の箇所をこれから朗読いたします。聖書の箇所ですけれども、マタイの福音書27章の11節から26節までです。マタイの福音書27章の11節から26節までを朗読いたします。それでは朗読いたします。さて、イエスは総督の前に立たれた。総督はイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは言われた。あなたがそう言っています。しかし祭司長たちや長老たちが訴えている間は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのか。それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。ところで総督は祭りの度に群衆のために彼らが望む囚人を一人釈放することにしていた。その頃バラバイエスという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで人々が集まった時、ピラトは言った。お前たちは誰を釈放してほしいのか。バラバイエスか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。ピラトが裁判の席についているときに、彼の妻が彼のもとに人を使わしていった。あの正しい人と関わらないでください。あの人のことで私は今日夢で大変苦しい目に遭いましたから。しかし祭司長たちと長老たちはバラバの釈放を要求して、イエスは殺すよう群衆を説得した。総督は彼らに言った。お前たちは二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと呼ばれているイエスを私はどのようにしようか。彼らは皆言った。十字架につけろ。ピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。ピラトは語ることが何の役にも立たず、かえって暴動になりそうなのを見て、水を取り群衆の目の前で手を洗っていった。この人の血について私は責任がない。お前たちで始末するがよい。すると民は皆答えた。その人の血は私たちや私たちの子供らの上に。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。以上です。このところから私には責任があると出して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。台風一過の晴天と、毎度暑い気温が戻ってきて嬉しい人と、ああ暑いなという人と別れるかと思いますが、神様が与えてくださった一日を感謝いたします。今読んでいただいたこのピラトの言葉の中に、私には責任がないという言葉があります。そしてその言葉のゆえに、ピラトは私たちが告白する信仰告白文使徒信条の中に名前が出てきて、2000年間ポンティオ・ピラトの下で苦しみを受けている、この言葉によって有名な人となっています。私たちには、私には責任があるという生き方を神様の前に、人の前に生きていく責任があるかと思います。今読んでいただいた箇所から3つのことを学んでいきますが、まずはイスカリオテユダの後悔とペテロの悔い改めです。 まあ、それは一節からの段落の中に出てくるわけですが、イスカリオテ・ユダもイエス・キリストを裏切った12人の弟子の一人として名前が知られて有名な人ですね。でこのユダもそして筆頭弟子のペテロも3年半イエス様と一緒に生活しました。イエス様の人格に触れその教えを聞き行動を共にした3年間半も一緒にそのように一緒にいればですねかなりの影響を受けそして変えられているはずなんですが、しかし彼らの姿を見るといかに人間は罪深く失敗しやすいものか、そして目の前に自分も捕まえられるかもしれないという場面が来た時にはどんなに恐れやすいものかということを示している2人の人物だと言えます。ユダはイエス様を最初たちにイエス様を殺そうと狙っていた最初たちに居場所を教えるということで30枚銀貨30枚当時の奴隷1人の値段でイエス様を売り渡しました。御言葉を出していただくと、あ、ごめんなさい、まだそこまで言ってないですね。一方ペテロは最後の晩餐の時に聖餐式の元になる最後の晩餐食事の時にこういうふうにイエス様に言われたんですね。そこを出していただいて、シモンシモン見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために乗りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。その時のペテロの応答は、たとえ死ななければならないとしても私は決してあなたを知らないなどとは申しませんと見栄を切ったんですが、実際にイエス様が捕まえられた後ペテロは他の人たちからあなたもあの人の仲間だろうと言われて知らない知らない、そして呪いをかけて誓いをしたわけですね。決してそんな人は知らない。その時に鶏が鳴きました。つまり二人ともイエス様を裏切ったという点では同じです。他の弟子たちもそうだったんですね。みんな逃げました。もし自分がその場に、置かれたら自分こそイエス様に最後まで従っていく弟子だという、覚悟とかそんな自信があるでしょうか。わかりません。私たちは客観的にこうして2000年前に起きた出来事を聖書を通して学んでいるので、まあ、切迫感とかですねその恐怖とかいうのはわからないですね。まあ、ナイフを突きつけられた経験のある人だったらいささかその怖さっていうものはわかるかもしれませんが、ユダはその責任を取ったと言えるかもしれませんが、イエス様が罪に定められた死刑に定められたということを知って後悔しました。そしてその銀貨30枚を返しに行ったわけです。男らしいですよね。そして清い姿だと思いますが、最後は彼は首を吊って死んだと書いてあります。一方ペテロは、あなたはあの人の仲間だろうと言って3回否定したら鶏が鳴いた、その時にイエス様がペテロをじっと見つめられた、そのイエス様の目に見つめられて彼は自分の姿がはっきり見えたわけですね。そしてイエス様が自分を見つめられた、なんと申し訳ないことをしたんだろうと彼はその庭の外に出て激しく泣いたと書いてあります。そしてそれからずっと彼はエルサレムから離れないでイエス様が復活されたと聞いた時には墓に駆けつけて、イエス様が蘇られたと言ったあの女性たちの言葉を聞いて墓に駆けつけてその現場を 見ました。その時に女性たちが語った言葉の中にペテロと弟子たちにという言葉があったんですね。イエス様が自分を見捨てていないというメッセージとして彼は受け取ったと思います。そして彼はまあイエス様を知らないと言った時から深い、憂いを持ち、そしてなんという自分はひどいことをしたんだろう、こんな人間は生かしておけ、置かれないというような自分を責める思いもあったと思いますが、しかし心をイエス様にずっと向け続けていた。この違いがユダとペテロの結果に現れているわけです。私たちは自分を責めて責めて責めきることのできる人はいないと思うんですね。自分を責め続けると結局は最後の手段に行き着くということがあるかもしれません。私たちはどこまでも自分の失敗や自分が犯した罪を神様の前にイエス様に心を向けていくときに、あなたの罪は許されたという聖霊の働きによってその許しを受け取ることができるわけです。それ以外に私たちが生きることのできる道はありません。いや、自分がやったことだから自分が責任を取らないといけない、それはまあ仕事上のこととか、社会的な生活の中では当然のことだとしても、自分が抱えきれない罪、そして過去に犯したこと、その責任というものは私たちの力で何とかできればいいのですが、できないことがあるわけですね。そして神様の憐れみと許しがなければ立ち上がることができない、そういう弱いもの、そういう神様の憐れみなくしては生きていけない、その弱さを認めるかどうかなんです。自分が罪人の頭であるかどうかを認めることができれば、私たちには神様によって備えられた道があるわけですね。そこがペテロの信仰ということができるでしょう。何よりもイエス様が先ほど見ていただいた御言葉の中で、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。そしてこのイエス様の祈りが私たちのためにも祈られている。だから私たちは信仰を失わないで前に向かって進むことができる、この自覚が私たちを生かすわけですね。大祭司の祈りが私たち一人一人のために天の父なる神様の御座の前で、右の座で権威あるイエス・キリストの名前で祈られている、その中に私たちは守られているわけです。この地上でもの権力者が束になっても叶うことのできない、そのイエス・キリストの御名の権威によって私たちは守られている、私たちはその御名の中に覚えられている一人一人です。そのことを信じるのが信仰です。自分を見すぎないように、自分の弱さをどこまでも追求しないように、イエス・キリストを見上げるということが私たちの救いです。第2は、ポンテオ・ピラトという人物にスポットライトを当てたいと思いますが、ローマ帝国が支配していました。ユダヤはそのローマ帝国の属国、属州というふうに呼ばれていますが、そこには5人の総督、まあ、日本でいうと大官ですね、水戸黄門に出てくる、悪い大官ばかりではないんですが、その5代目の総督でした。彼は10年間他の人たちよりも長くそのユダヤの国で、活動した人です。紀元26年から36年までの10年間、その地にありました。このポンティオ・ピラトの責任放棄というところを見ていきますが、ピラトは訴えられたイエス様に、まあ、一応調べたわけですね。裁判ですから。そしてピラトは裁判官です。訴えるのは祭司長たち、長老たちでした。 で、訴えられた以上調べるの当然ですね。しかしイエス様には罪がないということをピラトは判断したわけです。そして釈放しようとしました。しかし祭司長たちや長老たちはなんとかイエス様を死刑にし、しかも十字架の死に追いやりたい。しかしユダヤには死刑にする権限がもうローマによって奪われているので、このピラトを動かさないとどうにもできないわけです。そのピラトが釈放しようという、これは困った。しかし彼らは計算づくでここまで来ているので、群衆にあらかじめ、おい、あのイエスを十字架につけるようにお前たち叫べっていうような先導をしていたわけですね。まあ、ピラトは祭りの度ごとに囚人を一人、釈放する恩赦あるいは特赦というものをやっていたわけですが、そのバラバを、不思議なことにそのバラバの名前もイエスという名前だったわけです。イエスという名前はよくお話ししていますが、日本で言えば太郎さん、次郎さんというような普通の男の子の名前なんですね。あの囚人の一人バラバもイエスという名前だったわけです。そのバラバを釈放しようするか、イエスを釈放するか、二択を人々に迫ったときに、先導されていた群衆はバラバを釈放しろと言ったんです。そしてピラトは、ではこのイエスをどうしようか、十字架につけろ、ものすごい群衆の叫びが上がったわけですね。ピラトは追い詰められました。裁判官が追い詰められているわけです。なぜか、ローマからそのローマ帝国が支配している属州に派遣された総督たちは、任されていたその場所で暴動が起こると責任問われるわけです。クビにされるわけです。左遷されたりするわけです。ですからこれだけは絶対に避けたいわけです、ピラトは。で、次の御言葉を出していただくと、マルコの福音書にこのピラトがその群衆の声に押されているのは分かりますが、なぜバラバを釈放したかという動機が記されています。ピラトは群衆の機嫌を取ろうと思ったと書いてありますね。裁判が群衆の声によって左右されるということがあったわけです。ローマは共和制でした。そして法律の体系がしっかりと整えられていた国です。そして罪人が訴えられた時にちゃんと弁護もされたわけです。しかしイエス様の場合は弁護人がいないわけですね。しかも群衆の声によって裁判官のピラトの判断が狂されていくという過程がここに描かれているわけです。群衆の機嫌を取ろうとする裁判官はもはや裁判官の資格はないわけですが、それでも立場上ピラトはバラバを釈放しイエス様を鞭打った。この鞭打ちも相当な、もう死んでしまうかもしれないほどの鞭打ちですね。まあ、そのことについては触れませんが、このようにしてピラトは裁判を進めたわけです。しかしその時にイエス様を釈放する権限がありながら、その地位にありながら、たらいにたらいかボウルかに水を持ってこさせて手を洗って、そして自分、私には責任がないと言ったわけですね。まあ、私たちは、まあ、政治の世界でなかなか責任を取らない。まあ、親は子供がしたことの責任を取るし、教師は生徒がしたことの責任を取る、会社においては上司は部下のしたことについて責任を取るっていうのが普通の感覚ですが、 政治家はなかなか責任を取らないと、まあ、これ悪口のように聞こえたら申し訳ないんですが、そういうことをよく見聞きします。で、責任を逃れる時の、まあ、責任逃れについて分析した人の言葉がありますけれども、2つの大きな理由があって、1つは利己主義に走るからだ、自分さえ良ければいいという考えで、まあ責任を逃れるということがある。2番目は自己防衛、自分を守るために、そうするんだ。で、その自己防衛についても3つの、特徴が挙げられていて、その1つは自信がなくてすぐに守りに入る。そして2番目は言い訳に終始する。そして3番目はこんな責任はとても自分には負えない。ピラトが取った責任逃れの特徴というのは、まあ、この責任は負えない。イエスを自分が調べた結果、罪がないので釈放したら、これは暴動が起きる。そうすると自分はローマ皇帝から罷免される、あるいは首を切られる。こんな責任は負えないと、まあ、ビビったのかもしれません。まあ、これは人間として、弱い部分だという見方もできれば、この世界で最も正しい人を死刑にしたというその責任の重さっていう点から見ていくときに、これは世界最大の責任逃れだとも言えなくもないわけですね。一方、群衆はピラトが私には責任がないと言った言葉を、自分たちが責任を取ると言っているわけです。そしてその血の責任は、血は自分や子供たちに降りかかってもいいという恐ろしいことを言っているわけです。これが群衆の真理だということを私たちは覚えていく必要があります。まあ、デモをすることがよくありますけれども、デモに参加した人もいらっしゃるかもしれませんが、それは正しい目的のために正しいシュプレヒコールを上げて国民に与えられた権利を行使することはいいことですけれども、誰かの先導を受けて煽られて正しいことを逆の言葉にして伝えていくということがよくありますね。そしてだんだんその声が大きくなって、正しいことが正しいこととして受け止められず、無理が通っていく、間違ったことが通ってしまうということが歴史の中には起こってきているわけです。この群衆たちは最初たちに先導されたとはいえ、ここまで言うかというような言葉を叫んでいるわけですね。私たちはそういった群衆心理に気をつけない。今はマスメディアという強力な権力が私たちの社会を覆っています。まあ、情報の洪水の中で一方的な視点から、あのことに一つのことについて、まあ、日韓の問題にも一つの例かもしれません。そしてその情報を一方的に受け取ってしまうと、こっちが正しい、こっちが間違っているというふうにもう二極化された中で、どっちかを選ばなきゃいけないとしたらこっちだというふうに流れてしまう、流されてしまうということがあるわけです。ですから相手はなぜこういうことを言っているのかということを理解しようという気持ちがなければ、マスメディアの一方的な情報によって私たちを流されてしまうことがあるんですね。宗教も同じです。カルトと呼ばれる人たちは一方的にしか情報を与えないんです。そして他の情報を入れようとすると、それは悪魔の情報だから聞いちゃいけないというふうに制限をかけるわけですね。そういった手、まあ、手段が用いられているということはよく知られています。ポンテオピラトの責任放棄と群衆の無責任の姿を見ることができます。3番目に、じゃあイエス様は どうかということですが、イエス様はどんな訴えにも無言を貫きました。ピラトは、あなたはユダヤ人の王なのかと問われて、あなたがそう言っています、決めるのはあなたですと、まあ下駄を預けているわけですね。イエス様は確かにユダヤ人の王、イスラエルの王、そして全世界の王であられるお方でしたけれども、そのローマ帝国の総督でさえも及びもつかないほどの権威を持っておられたわけですが、ここでイエス様はユダヤ人の王なのかと聞かれて、あなたがそう言っています、決めるのはあなたです。ピラトはこの時に真理について質問したくだりが他の福音書に出てきますが、イエス様はそれに対して、短く答えられましたけれども、ついにピラトは分からずじまいでした。真理を求める人は最後までその答えを聞かないといけないわけですが、途中で諦めたんですね。自分の立場、今の自分の幸せを失ってしまいかねない、そういう、恐れを感じたのか、途中でそれを諦めたんです。聖書を読む人たくさんいます。そしてイエス様の言葉に出会います。そこでへり下って、自分が罪人であることを認めて、そのためにイエス様が十字架にかかってという、その部分に深くコミットしていく人はイエス様と出会いますけれども、自分の今の幸せや自分の将来を天秤にかけて聖書を読むときには、そこはもう無視されたりカットされてしまうということが起こるかもしれません。聖霊の助けがなければ、御言葉の戸が開いて光が差し込んで、わきまえのないものに悟りを与えるという、その聖霊の働きによる以外に、私たちがイエス・キリストと出会うということは、そしてキリストを信じてからもその聖書の御言葉の戸が開くという経験を続けていくことなしには、私たちは等身大のイエス様を知ったとは言えないんですね。今も生きて働いておられるイエス様と出会うという経験は生涯続くわけですが、ある地点でとど、まってしまうということも起こり得るわけです。秋の陣に備えて、聖書を続けていくとおすすめする文章が週報に載っていますけれども、途中でできなくなるときも、もちろん疲れてできないときもあるのは分かります。しかし生涯、私たちはイエス様が一体どういう方なのかということを知ることなしに成長はできません。イエス様を救い主として信じている、救い主としてだけ信じている人がたくさんいます。しかしイエス様は王なんですね。王の王であられる方を私たちは信じているということは、じゃあ自分はどのように生きたらいいかということが当然そこに問われてくるわけです。その方に従って生きることがイエスを王として信じている人の姿です。でも相変わらず自分を王様として、自分を神として生きていくということもあり得るわけです。その選択というものが日々信仰生活の中で問われてきています。そういう意味でこのピラトの場面というのは、私たちにも共通する問いかけだと言えます。イエス様はこの場所で無言を貫かれました。次の御言葉を出していただくと、有名なイザヤ書53章が出てきます。最後の部分で、ほふり場に惹かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。イエス様がこのピラトの裁判の中で無言を貫いたことを700年前にイザヤはこのように描写している箇所です。イエス様はすでにこの十字架にかけられることを知っておられ、その裁判ということも予期されていたでしょう。その目的は人の罪のために責任を取って身代わりに十字架にかかるという使命でした。そして覚悟を持って裁判に臨んでいたわけです。そして父の御心だけがなることをイエス様は信じていたので、どんな非難や訴えにも 自分を十字架につけようとする人々の偽りもあった、いろんな嘘もあった。それでも一切答えなかった、言い訳をしなかったということです。自己弁解しなかったということですね。私たちはそういう言い訳をしないという立場を貫けるかというとなかなか難しいと思います。いや仕方なかったんだ、あの時はこういう状況でそうするしかなかったんだとやっぱり言いたいわけですよね。それが人間だと思います。でもそれだけでは神様の前に信仰者としての生き方は果たしていいのかということをやっぱり問われるわけですね。罵られても罵り返さない、苦しめられても脅すことをしないというイエス様の姿を描いたペテロの言葉もありますが、どんな非難や訴えにも一切の自己弁護をしませんでした。のみならず十字架につけた人のために父よ彼らを許してくださいと祈ることさえされたイエス様の姿から私たちは学ぶ必要があるかと思います。結論として主イエス・キリストの福音は信じる者を救う神の力です。その神の力に預かって救われた者にはそれを他の人々に伝える責任がある。パウロは私には返すべき借金があると、負債があると言いました。この薬を飲めば必ずこの病気は治るというその薬を持っているとします。そしてその薬を自分だけが持っているとしたら、それは他の人々にそれを分け与えてあげればその人たちも救われるというのに、それを使わないということは私たちは責任放棄をしているということになるわけですね。福音というものの素晴らしさ、その豊かさを味わい知っている人がそれを自分のところでとどめてしまったら同じことになるわけです。私たちの人生にはやがて神様の前に出てどのように生きたかということを報告する義務があるということを時々お伝えしていますが、まあそれは職場に勤めている人にはピンとくると思うんですね。どっかに出張に行った、そしてこういうことをしたということを帰ってきてから、まあ会社に報告する義務があります。全くそれと同じではないかもしれませんが、神様から与えられたこの人生というものを、そして与えられた時間というものを、賜物をどのように用いたかということを喜びを持って神様に感謝することが聖書には出てきます。そして神様はよくやった、私たちが見れば本当にわずかなことしかしていないように見えるような、どんなことでもそれが神様に捧げているということであるならば、よくやった、良い忠実なしもべだ、人に知られていない本当に隠れたところで、知られていない場所で捧げた神様のために、イエス様のために私はこれを、こんなことしかできないかもしれないけどこれを捧げたい、その動機を神様が見てくださっているわけですね。隠れたところで見ておられるということは本当に私たちには判断できないことがいっぱいあるということなんです。目に見えないところで神様の与えてくださったこの救いの恵みに感謝して、自分はこういう能力しか、こういうことしかできないけれども精一杯させていただこうとしている人の姿を時々見ますけれども、それが神様の目には高価で、たとえ贈り物、そしてあなたはよくやった、良い忠実なしもべだと、そういう声をかけてあげたいという人になっていくわけですね。責任を果たすということは、なんかこう、厳しい局面を描きがちですが、そうではなくて、こんなにも素晴らしい賜物が与えられている、救いが与えられている、こんなにも素晴らしい救いをないがしろにしていいんだろうかとヘブル書の記者は語っていますが、神様から与えられたものをそのようなものとして受け取っているならば、私たちは 責任責任とかいう言葉が一人歩きしないで、これを捧げていくっていう言葉に置き換えてできるように変えられていくと思うんですね。それは特権的な義務だということも言えるかと思います。特権なんだと。逆立ちしても私たちには神様の栄光のために何かができるわけではないんです。でも与えられている恵みがあるので、その恵みを用いて神様にお返ししていく。もう小さな子供の例を出しますが、小さな子供が親がしている仕事を見て自分もやりたい、手伝うって言うんですけど、邪魔するだけなんですね。でもそれでも神様が喜んでくださっているということをイエス・キリストは教えてくださったわけです。私たちができないけどイエス様がしてくださった。そして私たちもイエス様のようになりたい、そのためによちよち歩きでも従っていく、そんな気持ちがあるならば、父なる神様はそうかと言って受け入れてくださるお方なんだということを教えられます。自分が王として生きるか、それともイエス様を王として生きるか、その違いが神様の前に出た時に明らかになるわけですね。ビクビクして恐れてその時を待つのではなくて、本当に神様の子供として愛されている、そんな自覚を持って、まあ英語ではアイデンティティ、自分が何者であるかということを知るということですが、神様がそのように私たちを愛しておられるということを知って生きていく、応答して生きていく、それが私には責任があるという生き方ではないかと教えられています。ではお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの救いに預かり、そしてこの生涯を命を与えられています。どのように生きるかは一人一人が置かれたところで判断しながら、選択しながら、そして究極的にはイエス様を王として従って生きるか、自分が王として生きるかの違いだと学びました。相も変わらず自分を王として生きていくことがありますが、どうぞ気がついた時に悔い改めて、どこまでもイエス様に心を向けて、許されたペテロのように、あなた私を愛するかと問いかけられるイエス様に、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと答えられるように、イエス様に従っていく生涯をこれからも歩ませてください。そしてやがて神様の御前に出た時に、その生き方についての神様の評価が、よくやったと、良い忠実なしもべだと言っていただけるように、人の基準ではなくて、この世の基準ではなくて、神様の目にかなうものとなれるように歩ませてくださるようお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。